ハムのラジオ、
ハムのラジオ、ハムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線界によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB サンキューです。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上げていこうと思います。さっさて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々をご紹介します。
はい、はい、方々の一人J1WTO 吉原です。
はい、よろしくお願いします。
もう方々いないんですけど。
方々いないね。
サンキューさんと二人、
はい、まあ、いつものように、
いつものように、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
ラジオ。
今日の、ね、特集です。はい、懐かしいリグ、今回はアイコム編ということで、ね、
そうですね、はい、八重洲さんと、はい、トリオさん来て、ね、トリオってなかなかね今の方に馴染みないんですけど
まあ今のケムトですね、
はい、
JBC ケムト、
はい、
でまあ、3回目にアイコム編ということで、はい、お送りしたいと思います。
まだその他のね、うん、今は、まあ、八重洲さんになっちゃいました、うん、スタンダードとか、うん、福山とか、
はいはいはい、
ありましたよね。はい、
ベルコムとかね、
ベルコム日本電工とかね、うん、ありましたね。うん、
まあまあいろいろとありますけれどもね、はい、まあ、またそれはまたおいおい、
そうですね、
ね、まとめて言うと怒られますけど、
正直言うとネタが見つからないやっていきたいなと思います。はい、
はい、アイコムということでね、はい、アイコムはね、はい、実は会社はね、私の地元の大阪なんですよね。
そうですね、大阪ですね。
はい、ですから割とね、昔から馴染みがありましてね、
はい、昔は井上電機って言ってましたね。
そうそうそうですね、
は
い、井上電機の場合はなんか別の名前だったかな、なんかちょっと忘れましたけどね。
あ、はいはい、私は知ってるの井上電機ですよね。
はい、まあ、ね、この前も会長の井上徳造さんとハムフェアで、ね、お会いして、ね、はい、インタビューしようと思ったんですけどね、うまいこと逃げられてしまいました
。そうですか。
やっぱりさすがに年の子で、逃げ方が上手です。
うまいかったんですね。はい、
ちょっとご用事があると言われたんですけどね、ずっとそこにいてありました。
用事があったんですから、
まあまあ、はい、大切な用事があったみたいでね。はい、ということでちょっと4名も話が入ってましたけど、はいはい、アイコムということでね、まあ、やっぱりスタートは AM3D、FDAM3D、ね、
もうちょっとその古いのもあるみたいですけど、はい、私も知ってたそのぐらいで、
そこからぐらいですね。
送信と受信で別々に調整するやつですよね。はい、6メーターのハン、あのハンディっていうのは昔はポータブルですね。
まあ今みたいなハンディじゃなかった、まず、はい、そんなに小さくならなかったです。
そうですよ。で、ね、みんなってねトランジスタと、
うん、そう、もう普通のディスクリートですからね。
ディスクリートですから、
うん、IC とか LSI とかまだまだこの先ですからね。はい、
そうですね。
はい、で、VFO もねまだまだ、はい、なくて、もうこのあたりはまだAM じゃないわ、水晶で、はあ、ね、コントロールしてるとかね。
そうそうですね。
まあ、ちょうどその、まあ、まあ、僕らが始めたそのややこしい時期では
いはいはい、はい、
なんですよね。うん、でもね、やっぱりね、はい、いわゆる、VFO から今度デジタルで、ね、はい、シンセサイザー、周波数シンセサイザー、これでもう縦横無尽に周波数が ね、
そうですね、どんどん変えられるんですよ ね、
できるんですよね。それのやっぱり先駆けした
そうなんですよね。アイコムさんってデジタルそういう、ね、の
新しいことに
そうそうそう、ね、
もう非常に、
はい、
先進的
な先進的なことをどんどん取り入れて ね、 ね、アマチュア無線機作っていただいたんですよ ね、
そうなんですよ。はい、であとね、はい、まあ、2メーター、6メーター、2メーター、435とね、はい、ろいろともうどんどん
しばらくはね、VUHF で、ね、
そうですね、そのメインでね、
やってらっしゃいましたね。
したよね。はい、うん、で、まあ、先ほどの言い方の水晶からね、シンセサイザー、
そうなんです、IC200 なんていうのがね、はい、ありましてね、
そうですね
私の友達のところにもあったんですけど、こう、うん、つまみでカチカチカチっとこうね、はいはい、自由に選べるんですよ。はい、私のところなんか水晶しかないから水晶ないチャンネルのね、うん、そこダメです、
出れないですね、
出れませんって別の周波数にしてくださいみたいなあったんですけどね、まあ、
それは常識でしたからね、だから周波数変えるためには水晶を変えないといけない。
そうそうそうそう、
まあ、今では考えられない
ですね。考えられないですよね今は自由ですからね、
うん、だから今水晶発信子というのは実際基準発信子でね、はい、リグの中に入ってるんですけども、
入ってはいますね、
うん、でも水晶という存在はもう表にあんまり出てこなくなりましたよね。うん、基準の周波数になるだけで、あとは PLL、
ね、PLL の元の周波数になるようなところですよね。うん、
だからまあ、安定性が、ね、求められるのはもうこれも絶対、はい、絶対条件なんです
けど、ね、でまあ、水晶なら安定してますからね。
そうですね、はい、ではそれもまあ、話ずれますけど、はい、水晶でもね高精度の水晶を使ったらね、結構安定度が非常に
良くなる。すごいですよね、
はい、まあ、そういうの特別にオプションであったりね、はい、そういうのもしますんでね、はいはい、あ、ちょっと話それちゃいますけどね、はい、まあ、そんなんで、まあ、シンセサイザー機が、ね、出たというのはもう非常に、はい、革命的なところで、ね、
そうですね、う
ん、はい、
う
ん、であとまあ、アイクモさんだけじゃないんですけどもね、例えば6メーターと2メーター4、3、5、まあ、固定機とかね、はい、同じデザインでね、
そうなんですよね、 VUHF で、 こうでシリーズでこう、ね、う同じデザインが揃っていて、
それはまたかっこいいんですよね。
かっこいい人揃いたくなっちゃうんですよね、
は
い、
やっぱり全部あるとね、
そう
使ってて楽しい、見て楽しい。
そうなんですよIC71 っていうのは結構ベストセラーであって、
う
ん、
はい、 そうですね、
それと同じようなデザインで水晶なんですけど、うん、これは IC21、 そうですね、それから同じように430で IC31 とかね、うんうんうん、ありまして、
そうですね、
でそれがそのうち進化してね、うん、SSB が出るようになったんですよね、はいはいはいはい、それが IC501 とか IC201 とか、
ねうん、まあ、3桁分3桁になったんです、
ね、でそれも同じデザインなんですよね、
はい、これなかなか並べると壮観なんですね。
そうなんですね並べたかったんですけどね、なかなかやっぱり、ね、
経済的に
はね、はいはい、
なかなか無理ですよね、うんうん、倉庫しているうちに、ね、はい、HF 機も、
あ、そうですよね、 HF 出てきましたね、IC710
か、うん、710ですね、そうですね、
で同じデザインで VHF もありましたよね、
うん、そうですね、はい、
551だったかな、うん、ちょっとあれですけど、
ありますよね、
うん、VHF、UHF のものありましたね、
それもデザインよく似てね、ちょっとスイッチのね
配置がちょっと違うかもしれないですけど、う
ん、そんな感じでしたね、
はい、こうただその頃ちょっとやっぱり VFO のステップなんかも荒くてね、
うん
う
ん、
こう CW を聞いてると
カタカタカタ
カタってこう段階的に上がっていくんですよね、
今でもスローからちょっと早めの、
ね、チューニングにすると
ね、カタカタカタカタって上がっていくんですよね、そういう感じでしたよね、
は
い、うん、それとちょっと忘れちゃったけど、
はい、
IC2N というちょっとこれ特徴的な、
そうなんですよ、うん、
これ
がね革新的だったんです。
そうなんですよ、2メーターのね、
2メーターのハンディ機ですけど、今まで、うん、なんて言うんでしょうね、ああいうサムホールスイッチで小型にまとめたやつがなかったんですよね。
あれは、まあ、欲しかったですが買えなかったですけど、
あれずいぶん売れて、うんうん、あれの改造とか、うん、あれを組み込んだ、
そうですね、
うん、組み込んでいろんなところで使ってたり、うん、
生地とかもいろいろと出てましたし、ね、
はい、バッテリーの付け方もね、無線機の半分をもう全部バッテリーにして、うん、こうスライドでカチッと入れるような、うん、あれも、うん、それまでなかったですよ ね、
まあ、今はもう当たり前ですけれどもね、まあ、スライドしたり後ろからカチャンと入れたり、ね、
そうですそうですそうです、それでこう簡単にバッテリー変えられると、そう、ね、そう、バッテリーもいろんな種類があって、うん、
長時間バッテリーとか
長時間バッテリーとか、うん、乾電池用とか、うん、大きさも変えられるし、ね、電圧も変えられる、うん、あの頃ですかね、電圧を変えてそれを出力と、うん、まあ、連動させるんですけど、まあ、そうですね、うん、すごく電圧範囲が広くなった、
だから普通の、まあ、低電圧でやると、まあ、例えば少ない電力だけども、はい、オプションの、ね、高電圧の高いやつを入れると電力がポンと出ると、
そうそう、うん、バッテリーでもそうでしたし、ね、無線機つなぐ方も5ボルトぐらいでも動くし、うん、12ボルトでも動くしっていうね、
まあ、常識がね、うん、もう覆したというか、
そう、うん、あれはすごかったですね、
そうですね、うん、
であれやっぱりあれが出てきて各メーカーさん変わりましたよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、すっかりね、こう、うん、
まあ、やっぱり新しいものが出てくるとやっぱり各メーカー、ね、もうそれに、まあ、合わすんじゃないですけども、やっぱり考え方が変わってくるんです
ね。そうなんでしょうね、うん、でまあ、同じ時期に同じようにやっぱりこう考えてきたものが製品化されてきたのかもしれないし、
そうですね、
もしかしたら売れた、じゃあちょっとうちも考えるかみたいなあったかもしれないし、
ね、
ちょっとそこは分かりませんが、うん、はい、
まあ、なんといってもシンセサイザーの、というのがね、まあ、もうこれ今や当たり前の、
ね、そうなんですよね、今当たり前の機能になっててね、うんうん、それを先に取り込んだってのはすごいなと思います ね、うん、
そ、 う
ね、
まあ、そういう意味ではあれですね、はい、トランジスタから IC なり LSI になって、はい、それの進化の中でもあるわけですよ ね、
そうですね、
まあ、シンセサイザーとかそういうのを使うとやっぱりもうその頃から CPU が、ね、張り出して、
うん、そうそうそうそう、パソコンのちっちゃいやつが ね無線機の中に入り出して、
うん、で今やもう、もうシンセサイザーに CPU でコントロールしてソフトでやるというのも当たり前なんですよ、
当たり前ですから、DSP なんかも入ってますからね、
う
ん、
そうですね、あ、それとあれですよ、最近はアップデートもね、中にね、はい、CPU のコントローラー入ってるからソフトの入れ替えですからね、
はい、はい、そうそうそうそう、はい、
今の、話違いますけどね、他の無線 HF の無線機でもね、うん、音質まで変わるんですよね、中の変えると
変えるとね、
音質アップとかね、
DSP なんか変えるとすっかり買っちゃいますよね、
そうなんですよ、うん、
まあ、進んだっていうのもあるし、うん、ついていけないと思うし
まあそういう意味であの自作という意味からはだんだん遠ざかってきてるのはこれ事実ですね。
そうですね。
ちょっと自作するには難しすぎますよね、うん、
その機能をね自作させるするにはとてもじゃないけど、うん、そうですよね、お金がかかったりね、暇がかかったりしますもんね。
まあ、ちょっと話それじゃないましたけどもね、だからやっぱりあのそういうデジタルの進化の中で、はい、やっぱり無線機もどんどん変わっていって使いやすくなってきた、
ね、使えない音が良くなってきて、ね、何せ感度が良くなって
きて、あ、そうですね、う
ん、受信感度がね、はい、昔はあんな良くなかったような気がするんですよね、
う
ん、
そうですね、よく聞こえますよね、だからノイズも少なくなったし、はい、感度も良くなったという感じでしょうね。
そうね、でアイコムの、ね、無線機なんてすごいじゃないですか、うん、あのそうそうディスプレイが、うん、最近のアイコムの無線機はディスプレイが載ってますからね。
そうですね、もうテレビですから、
はい、びっくりするんですよ、
まあ、7000だったっけな、はい、例えばテレビも見れたんちゃうかな、まだアナログの放送の時代ですからね。
ありましたね、VHF、UHF の900シリーズだったかもしれないな、うん、ちょっと覚えてないですけど、うん、あ、IC7000、ごめんなさい、
やっぱり7000だったかな、
うん、私持ってました
、うん、テレビも確かね、今もあのデジタルなんて見れないですけど、ね、
そうなんですよ、アナログは見られるんです、
う
ん、
そうですよね、まあ、それが結局いわゆるディスプレイ、はい、普通の時は何しますとか、
はいはい、そう
ディスプレイになっててね、ええ、そういうのもまあかなり今まではね、なんて言いますか、はい、数字のね、
はい、単純に ね本当の表示部分で周波数とかモードとかが出てるだけですけど、うん、それ後にねテレビ出しちゃったんですからね、
いわゆるモニターにそういう周波数、はい、今もいろんなリグ、まあ、各メーカーですけどね、はい、あの S メーターさえもうディスプレイですから、
ね、そうなんですよ、
張りがないですからね、
あれね、うん、かっこいいんだよね、
うん、そうなんです、
自分の好きなのね、うん、選べて、はい、そういうのもね、うん、どんどん取り込まれていいですよね。
そうなんですよね、うん、まあ、HF ということで、ねはい、まあ、先ほど の IC700、はい、710か、はい、から出ましてね、でその次720というのがあってね、あ、
10ずつ増えていくんですよ ね、日本のモデルはね、
う
ん、
そうそうそう、はい、でそれを、ね、私持ってたんですよ、はい、720
なんですか、720ですか、はい、あ、720は HF だけでしたか、
うん、HF だけです、あの28までです、はい、最近は、ね、あの6メーターまでね、はい、もうついでに入っちゃってますけどね、
なんか最近は6メーター普通になりましたね、
う
ん、
そうです、もうあの、HF から6メーターまでということでね、はい、だからあの、うん、周波数表示もね HF スラッシュ50メガって書いてあるんですよ、
そうですよね、
毎日あらい VHF、まあ、28メガはまあ VHF と VHF ですが、あの、まあ、6メーターも完全に VHF なんで、
そうですね、うん、
でデュアルキーという感じだと、はいはい、今はもう当たり前になってしまいました、
ね、そうですね、うん、当たり前で6メーターまで入ってますけど、
うん、
です
よね、まあ基本は一緒なんでね、中身は、はい、まあメーカーとしてもつけやすいと思いますよ、う
ん、IC720 とか726とかなかったですかね、729だったかな、うん、なんかちょっとね、うん、細かく刻んでたこともありましたけど、うん、で730になって
730になりました、ね、
740になって、はい、750はありますよね、うん、確かね、760になって、770はないんですよね、
わちょっとあんま記憶ない、ね、
もうその辺だと一桁増えて、うん、
増えましたね、
7000から7600、うん、7500はないですもんね、7600ですよね、うん、で7700、7800と、うん、だんだんこう高級になってきてね、
お値段もね上がってきました、なかなかいいんですけどね、う
ん、みんなね金持ちになってきたんですけど、豊かになってきたんですけどね、うん、本当にね、
あの私は IC720 使ってたんですけども、はい、あの一応アンテナチューナーと、はい、で今あの、この前500ワット申請しましたね、はい、それのリニアに、あの使ってるんですけど、
リニアってあの、うん、
500ワットのリニア、
リニアの、まあ、リニアもアイコムなんですか、
う
ん、
そうです、
ああ
、うん、その、あのセットになってるんですけども、あの、周波数のコントロールがね、はい、全部透視でできるんですけれども、まあ、今だいたいね、あのいろんなメーカー、まあ、あのアイコムもずっと今デジタル普通のになってますけど、当時のやつはね、はい、あのアナログの電圧値だったんですよね、
あ、
だからあの1ボルト、はい、2ボルト、3ボルトとそのステップで電圧変わっていくと、周波数が変わっていくという、
はい、おー、う
ん、ですからあの結構あの一本の線でいけるんでね、便利でしたよ、
そうですよね、うん、まあ、うん、そうですよね、あ、はいはいはい、
で、ちょっとあの他の無線機もあったんで、あのアンテナチューナーだけ他の無線機につなごう思いましてね、はい、アイコムのやつが、アナログ値 で、はい、で他のメーカーのやつが実はあの4ビットかなんかのデジタル値だったんですよ、はい、だデジタルアナログ変換の基盤を自分で作りましてね、うん、やっぱりあの古い、アンテナチューナーもなんとか使いたいんで、
そうですよね、
まあ、そんなことやったり、ね、いろんなことしました、ね、だから結構あのまあ、自作というほどではないんですけれどもね、はい、あのいろんな機械を組み合わせるのに、はい、いろんなお遊びができた機械でしたですね、720のシリーズというのはね、うん、結構面白かったですが、
ね、うん、
からあと、うん、はい、まあ、その後ね、いろいろと新しいリグ出て、もう先進的な技術を
どんどんどんどんどんね、うん、新しく入ってきましてね、
あの、まあ、デジタルという意味ではね、ディスターもね、はい、アイコブさんがね、
そうですね、
あの JAL とね一緒になって
一緒になって、今のディスター、
そうそうそう、 で初めの頃はね海外と通信できなかったんですけど、最近あのねだいぶ変わって自由にできるようになりましたからね、はい、そういう意味でもあのかなり新しいこともどんどん取り入れて
そうですね
というそういうふうな感じがありますね、
う
ん、
もうしかも50周年記念でね、そうそうそうそう、いろんなもの出されてますけど、うん、
あの今度は怪しい、ID51 かな、今あのカラーバージョンが、は
い、出るみたいですね、デジタルのね、
うん、そう、あれはみんなあの欲しいって言ってますね、うんうん、まあ、あの一部持ってる人がね写真上げてるんですけど、はい、やっぱり可愛いですね色がつくとそう
だからね、うん、あれ普通の無線機でもね、うん、こうやってくれないかなと思うんですけどね、
で最近あの、ね、女性ハム、まあ、あのパルルンでもね、はい、CQ ハムフォーガールズとかね
やってますけど、
あの女性ハムがファンが増えてきてるんで、
そうそうそう
そう、そういうおしゃれな無線機というのも ね、うん、
ね結構女性のちょっと小さめの手でもね、うん、こう似合うような大きさにしてもらって、うん、こう色もね可愛い色を、うん、使ってもらって ね、アンテナだってね黒一本じゃ寂しいですからね、
うん、色をつけると、
うん、花模様つけるとかねこうしましまにするとかね、うん、なんかこう遊び心あってもいいような気がしますね、うん、そう
です
ね、
なかなか面白いです
ね、
確かに確かに、
本体もいっぱいまだね、うん、今黒一色でちょっと武骨な感じがしますよね、うんうん、
まあ、今シルバーと黒ぐらいですか ね、
そうですね、うん、昔はね、あの HF 機で白っぽいのありましたけどね、うん、クリーム色とかね、
はいはいはい、ああそうですね、そういうのもありました、
八重洲さんですけどね、うんうん、アイコムさんはずっと黒か、まあ、グレーか、
そうですね、
うん、濃いそういう色ですね、
濃いですね、まあ、あの尺とかにね割とすんなり、はい、一般的にね合うのがまあ黒系なんでね、うん、
確かね、確かにあのどこに置いても違和感がない色なんですよね、
であのやっぱりハンディとかになるとやっぱり外に持っていくんでね、はい、あのカラー色がついてるとやっぱり華やかで綺麗ですよ、
そうそうそう、
まあいいね、携帯電話と一緒で、ね、携帯電話、ね、いろんな色があるというのが、ね、いいんですよね、うん、
携帯もね結構多いですよね、うん、いろんな色が、ね、だからみんなこう選んで楽しんでますけど、無線機もやってくれるといいです ね、
そうですね、
少なくともあのバッテリーパックだけ色変えるとかね、あ、
なるほどなるほど、
そうするとこうバッテリーパックとかポコッとこう色変わりますよね、
うん、それだけでもちょっと雰囲気変わります、
どうですか、商売やりませんか、
いいですね
カラーのバラバッテリーバッグを売り出すみたいなね、まあそういう最近の話になっちゃいましたけどね、
ネイルアートじゃないあの、アートを描くとか、
そうですね、いいですよね、うん、まあちょっとあのアイコムさんのデジタル技術がね、はい、うん、もうとにかく古くからデジタル技術を取り入れてたんで ね、
う
ん、そうですね、うん、昔のねシンセサイザーから始まりますけど、
で今でもあの、現実、何だっけな、はい、業務機とかでも、はい、もうデジタル系ね、もう非常に強いですし、
うん、
あの結構ね、お店とか見てもね、はい、アイコム製 の、 特賞とかね、
あ、特賞機ね、うん、特賞機、最近はデジカンもありますから、デジタル買いませんで、あと、うん、本当の業務用もね、うん、昔からアナログからになって、最近デジタルになってて、
うん、そうですよね、うん、
面白い、いっぱいありますよね、うん、いろいろね、
まあ、そういうのをね、もうどんどん新しいのを取り入れていってるね、はい、メーカーなんで、もう今これからも、ね、もう非常に期待できる、
そうなんですよ、うん、であの、うん、最近あの無線 LAN なんかもね、うん、やってらっしゃいますよね、
なるほどね、
ええ、こうデジタルっていう意味でも含めて、はいはい、こうそういうコンピューター系統のね、はいはい、通信システムみたいなのを作ってらして、
は
い
は
い、
なるほどな、やっぱり、まあ、結果的には無線というの
を、そうなんですよ、やっぱり無線技術なんですよね、
うんうんうん、なるほどね、
で一時ねバブルの頃かな、うん、アイコムブランドのパソコンも出てたんですよね、
うん、あ、そうなんですか、私それ知らない、
知らないですか、
はい、
一時いろんなところがね、うん、あのショップブランドみたいな形でいっぱいこう、はいはい、いろんなお店からも出してた時代に、はい、アイコムさんもアイコムブランドのパソコンがあったんです、
はい、パソコンがあったんですか、
はい、
もうこれはレアですね、
レアですよ、うん、でまあ今にとってはかなり性能が昔ですから、
ね、あ、まあそれはそれでね、まあ、当時は当時の性能なんでね、はい、
そう
今から見たらそうですけど、
筐体だけでもね箱だけでも使われて、ね、
うん、あ、もしお持ちの方いらっしゃったら写真を撮っていただきたいですね、
うん、ぜひよろしくお願いします、うん、って感じですけど、
なかなかレアな
、はい、なかなかね、うん、今見えたらないですもんね、
う
ん、
そうですよね、
うんうん、そういう意味ではね、アイコムさんもこうロゴが途中で変わってますからね、
うんうん、いやそうですね、
うん、昔は、うん、昔はあの井上そう、うん、電気の
そうなんじゃ
ないワークで、
今もアイコムって感じでね、はいはいはい、出てますからね、私のアイコムのやつも、何人もとか、丸いアイ入ってるあの、まあ、ロゴじゃないけどもね、
あ
の、
まあ、それは多分新しい方かな、
新しい方かな、
うん、
色々とありますよね、
ありますね、結構ね私の中ではね、アイコムさん VUHF のイメージがまだまだ強くて ね、うん、かなり古いですね古いですね、うん、今 HF のね7700とか600とかも結構かなりユーザーの方多いですからね、
そう多いですよね、うん、あの車にもすぐつけれますんでね、
はいはいはい、
便利ですよね、まあ、オールバンドということもありますしね、
そうですよね。昔はちょうどねやっぱり私が始めた頃にアイコムさんが出していなかったので、うん、
ああなるほどね。
VHF、UHF しか出してなかったので、うん、でもねなんかこう真っ黒のね筐体でこう、うん、シンセサイザーとかもあって、うん、いいなって、うん、まだまだ忘れられませんね。
忘れられませんね。いや今年あの、はい、たまたまですけどね、アイコムさん の,、あのカレンダーいただきまして、あので、見てるとやっぱ今回今年50周年なんで、はいはい、アイコムさんの、ね、歴史がザーッと、ね、入ってるんですよ。
入ってますね。
なかなかいいですね、うん、今9月になってますけどね9月10月になってますけどね。
IC 私ね IC71 とかがね、うん、今でも欲しいなとふっと思うんですよ ね,
ね、
うん、あれ SSB 入ってないですけど、うん、CW ができるんで、
あ、
受信はできるんですよ、うん、で MFM で VFO になってるんですけどね、うん、であれも1メガずつこう動くんですが、うん、で、ものによって DC 専用と後ろに ACDC の電源がくっついていて、はい、AC で動くやつもあるんですね、
はい、なるほどね、まあ、いろんなバリエーションあったんですね、
う
ん、
そうですね、うん、
私はまあ逆に言ったら720とかそこら辺の HF から入っちゃった
ね。 HF から入っちゃったんですね。でその IC21 っていうのをね、うん、私の友人が持ってまして、
はいはい、
でやっぱり遊びに行く、うん、もう、うん、私の場合あの、うん、自分で無線機が買えないので友達のうちに遊びに行っちゃそれをいじらせてもらうっていうことをずっとやってましてね、うん、で IC21 を持ってる、
うん、
やっぱり友人がいまして、はい、そこへ行ってはいろいろ2メーターを聞いて、うん、ああいいねっつってやってると、うん、まだその頃はね430そんな普及してなかったので、
あ、まあまだ2メーターがメインですよね。
そうですね、うんうん、でその後やっぱりね会社入ってから買ったのがね、うん、502なんです、
はいはいはい、
6メーターのね1メガ幅のやつなんですけど、うん、あの電池をこう、うん、単2の電池をねいっぱい入るやつで、うん、
電池入れると結構重たいですね。
そうそうそうそう。でシリーズで IC202 とかね、はい、212とか、はい、302なんてのもあったんですけど、うんうん、結局202は買ったんですけどね、うん、2台で使ってましたね。
なるほどなるほど
いいですね、
まあいろいろと、まあ、アイコムさんにはね、
はい、
お世話になってますね。
そうです。あ、その IC502 の形もね、うん、なんていうんでしょ う, こう縦長のなんだけど、うん、操作面が横にある。
あ、そうでしたっけ。
うん、ちょっと説明難しいんですけど、うん、縦長の、うん、筐体なんですけど、ね、操作面が横にあるんですよね。す、今までは上にあったんですよね、はい、ですから平らに置いたときに上から見えるような格好なんですけど、それは立てたまま置くんですよね、うん、縦に置く、あ、平らに
置くと
置くと使いにくくなっちゃって、うん、で縦に置くようになってて、うん、でそのオプションで電源とパあのリニアアンプがあったんです、うん、
はいはいはい、
でそれ一体でやると普通の無線機の大きさぐらいになって使いやすい。
なるほど。
その電源は買いませんでしたけど
シリーズじゃなかったけどね。シリーズ 電源だけは、
電源だけはシリーズにしたかったんですけど、うん、やっぱり買えなくて、うん、結局その縦長がだから 本棚の間にねこうスッスッと入れられるような、
そんな感じです、
雰囲気なんですよ、うん、ほうほう、だからまあこう並べておいてね、うん、で VF をこう回しながら聞いてたんですけど、一応6メーターのポーダブルだから、うん、アンテナも内蔵なんでね、
あ、はいはい、
なかなか使いました、
ね、なかなか使いました、ですね、
今でもね502とか出てますよ、うん、ヤフオクとかでね結構出てまして、
はい、結構人気ありそうですね、
うんうん、あれ結構あのこう内ラッチつってこう横の蓋開けるのにこうパチッとこう金がありますよね、はいはい、なんか引っ張るとこう外れるやつ、うん、あれがね壊れちゃうんですね、
うん、
なかなか難しいですけど、あとは電池が入ってたんでね、はい、結構液漏れしてるやつがあるんでね、
はいはい
入れっぱなしになってて、
ね、どうしてもね、
うん、昔ですからね、
うん、はい、なかなか、
そんな感じで、
そんな感じですね、
はい、ゆっくり今日は喋りましたけど、は
い、ゆっくり喋りましたよ、
はい、はい、
ハムのラジオ、
JO1WSH 坂巻です、今日のハムヘアを成功させるように皆さんで頑張りましょう。10月1日から3月31日まで 8J160KSW 柏市政60周年記念特別局を運用いたします。皆さん、よろしかったら交換運用も、行いますので、お越しください。ハムのラジオ、
ハムのニュースって、
はい、ハムのニュース
自分で言ってますけどね、
はい、入れるの忘れちゃいました、は
い、ということで、はい、いつものように、ね、はい、ハムライフ .jp からね、はい、いただきました、
はいはい、ありがとうございます。
一つ目のニュースです。ついに、はい、養成課程の対象資格を第2級アマチュア無線技師まで拡大決定、
はい、
ということでね、総務省が関連する、省令法令改正に対して意見募集を開始ということで、
はいはい、
総務省は9月17日、はい、ウェブサイトに無線従事者規則の一部を改正する省令案等に、かかる意見の募集括弧無線従事者養成課程の対象資格の拡大等の告知を掲載した、はい。これはアマチュア無線技師の養成課程の対象資格を2山まで拡大することを視野にした、無線従事者養成課程の対象資格の拡大に関する意見募集、これを、4月23日から1ヶ月間行った結果を踏まえ、無線従事者規則関係する告示及び電波法関連審査基準の改正を作成、それに対しての募集、はい、意見募集ということですね。意見の募集はね、9月の18日から10月20日までということでね、はい、受け付けられるということです。まあ、基本的には、ね、一応養成課程がね、2山に対してもう拡大決定ということで、
ね、はい、そうですね、まあ、それの、聞いててなんだかよくわからないましたが、結局は、養成課程講習課程に今までは3山4山しかなかったんだけど、
2山
もやっていいよと、
う
ん、
そう
で、そのために法律改正するから意見ちょうだいねと、
う
ん、いうことですね。
そうですね。まあ、なかなかね、はい、こういう法律の言葉って
難しいですね。
読んでて自分もね、だんだん分からなくなってきました。でもまあね、4アマ、3アマとね、はい、3アマは大体、養成課程といってもね、はい、4アマ持ってる方に対するね、
そうですね、うん、大体短縮コースですけど、
はい、はい、で2アマの方はね、もうこれは結構、
直接ですかね、それはね、
うん、そうですよね、
時間数から見ると、
うん、結構長いんですよね。
高額は35時間、うん、ね、大きな27時間かな、うん、なんかそのぐらいやりなさいって書いてあるんで、
うん、そうなんですよ、
計算してみるとね、2週間ぐらい、
そうなんですよね、
2週間ぐらい毎日勉強しないと追いつかないですよね。うん、
ですから結構、まあ、今までの、ね、国家試験だと、はい、まあ、ゆっくりと自分のペースでね、
はい、何ヶ月か、1ヶ月、2ヶ月かけて練習
するできたんですけど、
ね、勉強するんですけどね、うん、
なかなか大変かもしれませんよ、これ
大変かもしれませんね。
なんか養成課程というとね、なんか教えてもらえるという感じが、
ね、ありますよね、
あるんですけども、
ね、
なかなかそうじゃなさそうな感じ、
はい、
うん、
ちょっときついったら変ですけど、うん、でも自分でやっぱり勉強するよりも、うん、カリキュラムが出来上がってて、うん、 そうですね、はい、それに従ってやるから、
うん、まあ
考え方によってはそっちの方がいいですよね、
まあ、早いかもしれないですね、
はい、うん、
まあ、普通の、ね、受験でしたらやっぱり二山の、問題集を買ってきたりね、
はい、
まあ、結局そのぐらいかな、結局
そうですね、うん、問題集買ってきてそれをコツコツやる、うん、教本みたいなのもありますよ ね、
うん、ね、そうですね、
それと一緒に合わせて勉強することになるんですけど、
一応、う
ん、
カリキュラムがね、はい、組まれてるんで、まあ二山に必要な技術とかから知識ですね、
はい、
まあ、それでまず追っていけばなんとか、ね、
そうですね、
吸収できると、
うん、
で、まあ、最後に、まあ、ちょっと私どう、ね、試験というか最初のね、
はい、最後の試験がどうなるかね、うん、ちょっと
分かってないですよね、
は
い、
今ね、それ e ラーニングもいいって書いてあるんですよね、
う
ん
う
ん、ですからオンラインでパソコン使って勉強することもいいよって書いてあるんですけど、試験がねどうなるのかちょっと分かりませんね、うん、
そうですね、だからそれはまあこれから最終ね、法律が改正した後、まあ、どうなるか
と考えてくれるんでしょうけど ね、まあ、ちょうどあれですかね、自動車学校で行くと、
う
ん、自動車学校へ通うか、うん、それとも一発試験 で、
ね、
試験場
に行ってく
れ
る、
ね、
まあ、
そういう違いぐらいになるんでしょうね、
う
ん、そうすると自動車学校お金かかっていっぱい時間かけていくんだけど、うん、まあ、いろいろ細かいことを教えてくれるんで合格しやすいと、
そうですね、
でも一発だといろいろやっぱり細かいことがわからないので、
うん、
なかなか合格するのは難しいみたいな、うんうんうん、とかありますよね、まあ、
そんな感じですよね、
はい、う
ん、だからまあ、これをね利用して二山になるのもいいし、
そうですね、
試験を受けてもいいしね、
そうですね、
まあ、それはもうそれぞれの方のね、
ええ、皆さんのご判断で ね、で選択肢が広がりますから、
そうですね、
今まで国家試験しかなかったものが、うん、こうやって勉強する、はい、手法も増えたんでね、
そうですね、
それはいいことだと思います、うん、
いいですね、
はい、うん、
まあ、ぜひぜひ、まあ、最終的にね、
はい、
実際に運用が始まったらね、
はい、
運用というかね、そういう、養成課程が始まったらどうなるか、
はい、
まあ、楽しみは
楽しみですね、
はい、
はい、
ぜひぜひ4アマ3アマの方、次の
次の
ステップを、ね、目指して
頑張っていただきたいと思います、
ね、はい、
はい、
一応2アマ取ると
14メガとかね、
10メガとか、ね、全部
10メガとか、
そう、周波数帯番組全部出れるんですからね、はい、まあ、あとはパワーだそ
う
な
ので、
ジャマと
か、周波数がやっぱりいっぱい出られるようになるとね、うん、これから長くアマチュア無線続けられますのでね、
うん、
ぜひよろしく、
うん、まあ3話でね18メガが出るってこれ大きかったんですよね。
大きかったですよね、
うん、あと10メガとね、はい、あと24メガって結構面白いバンドなんで、
はいはい、10メガが面白いですよ、
うん、そうですよね、
あの国内はすごく小さいパワーでも飛びますし、
うん、そうですよね、
はい、うん、面白いです。
あの短波帯のラジオ の、はい、あの周波数帯も近いことあるんで、あの、はい、結構いろんなところとね飛びますんで、であとこれもあの JTK の話なんですけど、はい、あのウィスパーというね、はいはい、WSPR ってあるんです。あれ10メガで結構ね曲出てるんですよ、
は
い、うん、電波の様子よく分かりますよ、
ね、は
い、私も10メガで出すんですけどね、はい、まあ、1ワットぐらいで出してるんですけども、もう時間とか日にちよっていろんなところつながります、
ね、
結構面白いバンドです、
はいはいはい、
まあちょっとあの話それましたけどね、まあ、ニアマトルというのは非常にそこら辺がね、大きな
大きなです、
うん、
アドバンスですからね、
そうアドバンスですからね、
はい、
はい、というところでね、
はい、
あの皆さんご参考にということで、はい、次の話題です、
はい、
和歌山新報ニュースサイト、アマチュア無線化、はい、9人により誕生した和歌山県赤十字特別救護隊が結成50周年を迎えると報道したということ で、50年なんですね、和歌山県の、
はい、
地元紙和歌山新報のニュースサイトで、災害現場と支部と非常無線でつなぐなどの結ぶなどの奉仕活動を目的に昭和39年ですね、もう、
はい、
もう50年ということなんで、ね、はい、昭和39年9月29日にアマチュア無線化9人により発足した、和歌山県赤十字特別救護隊が、はい、前身の県無線赤十字奉仕団から数えて、はい、結成50周年を迎えるということでね、はい、あのまあ赤十字さんの、ね、活動では非常に広範囲にわたってまして、ねはい、こういう無線 の、 あの活動も、ね、やってらっしゃいますので、
はいはい、
まあ、非常に大きなものですね。
そうですね、長く続けるっていうことが、ね、うん、大事なんで ね、
そうですよね、
あの長く続けてないと、うん、あのいざという時に頼りされませんからね、
そうなんですね、
あいついるかいないかじゃ分からない
と、ね、うん、いつも訓練とかね、
そうですね、
もうきっちりとやってて
参加されてて、
そうですよね、はいはい、あの記事によりますと、はい、災害現場から被災状況を伝える無線通信の確保のほか、
はい、
車両配備、
はい、
救援物資の保管、テント張りなど支援活動の幅を広げ、
はい、
現在の救護隊へと改称し、あの名前を変えたということですね、
はい、
改称し、8分隊で組織した92人が在籍しているということだと、92人まで、まあ、6人で、
はい、
9人か9人でスタートして今やもう
90人、
はい、大変ですよね。からアマチュア無線クラブの名称は和歌山県赤十字特別救護隊本部無線クラブということで、ね
はい、
JA3ZBG の構造者で活動されているんですね、
はい、あそうですね、はい、
はい、まあ、そういうことでね、
あの、あの他にもね、うん、あの赤十字の方いっぱいいらっしゃると思うんでね、やっぱり長く続けるとか大事だと思いますので、ね、
まあ、各地の、ね、赤十字さん、頑張っていただきたいなという感じですね、
はい、
はい、ということで、
はい、
浜のニュース終わりたいと思います、
はい、ありがとうございました、
はい、失礼しました、
はい、
はい、ちょっと曲の始まりを間違えましたね。
ちょっと早かったですけど、
お便りのコーナー、
はい、
ということでね、
ありがとうございます、
はい、ラジオネーム、
はい、
アナ雪ハムさんからです、はい、
はい、
アナ雪ですよ、
どうしたんですか、
アナ雪の女優ですなんか急にニコニコしますけど、
はい、緩んでますけど、あちこち、
はい、ニアマの養成家庭講習会について、はい、ハムフェア来場者の皆さんの反応はいかがでしたでしょうかということでね、はい、当時の旧12アマの、
はい、
送信受信の技能試験の緊張感は独特のもので、
ええ、
今でも通常の更新中に突然ホレ、あのいわゆるあの和文の、ね、スタートのところですね、はい、ホレを打たれるとドドッと冷や汗が流れて、試験のことを思い出しますということ
で、ね、ホレってツートとツートツートですね、
はい、はい、うん、あのまあ、の当時のねということで、
はい、
あの CW の、ね、試験がね、
はい、
あった時期の話で、
あります、
まあ、送信受信、
私はあの和文の送信やらなかったのであれですけど、うん、受信はやりました、
ツートとツートとツートとツートと、それはあのドッと冷や汗が出てたことだそうなんで、
はい、
はい、まあ、私はね、あの仁山まででずっと来てたんで、はい、あの英文でしかやってなくて、
そうですか、
結局和文をうーんと思ってね、はい、ほったらかしにしてて、ついこの前、ね、あの和文のなくなっていっちゃう
和文じゃなくて全身全部がなくなったんじゃないですか、
あ、そうですね、全部ないですね、はい、そうそうそう、はい、全部なくなっちゃいますね、はい、で、それとね、
はい、
私は仁山の養成家庭講習会よりも電信モードの開放がいいと思いますということで、ね、
あ、
はい、というのはですね、4アマでも電信で更新できることにするのですということね、電信を特別扱いしている理由が分かりませんが、もう時代の流れに対応していないと思いますと、パソコンを触ったことのない人でもデジタルモードが免許されるのですから、電信の送信受信ができなくても免許を取得してから自分で訓練すればいいと思いますということで、
まあ、実際のところ3級も2級も1級も そんな感じなんですよ ね、 そうですね。だから試験受ける前に知識としては十分持ち合わせてるかもしれないけども、うん、今までは技能があって、うん、今までのような技能がなくても 今は受けられるわけですよね。
まあ、逆に言えば、まあ、あのね、あの雪浜さんのおっしゃるように、はい、4話の電信解放というのもね、はい、うん、考えによっては、ええ、いいかもしれない。
そうですね、うん、まあ、過去の、ね、経緯があって、ね、電信級電話級って分かれていたから、うん、だから4級は電話なんだよ、うん、っていうことなんですけど、うんうん、まあ、でも 今となってはその辺の見直しも ね、うん、ね、いいかもしれないですね、うん、
確かにそうなんですよね、
うん、じゃあそうすると4段階じゃなくて3段階ぐらいでいいのかもしれないし、
うん、だから今でもあの4話と3話の違いというと、まあ電力の問題と、まあ先ほどありましたけど18メガの違いですからね、
結局そので3級にした時にやっぱり差を持たせるっていうか、4級と3級は違うんだっていうことで、そういうところが変わったわけですよ ね、 すよね、うん、
だからそういう意味では CW だけを考えると、はい、うん、アナキューハフモさんの言うことも
はいはい、そうですね、いいなと、まあ、許可してどのくらいの方が使うか分かりませんけど、
それはまあ別ですけどね、ええ、
でもね、許可になってもいいみたいですね、
そうですよね、
うん、面白いですね、
面白いですよね、
うん、で、はい、まあ、ついでに、まあ、周波数の制限とかね、はいはい、もっとあってもいいのかもしれないですね、う
ん、は
い、
あのね、アメリカではね、はい、あのテクニシャンの場合ですとね、ほとんど HF 出れないんでね、
そうなんですよ、うん、
まあ、基本はあの、UHF、VHF で渾身するというのが、はい、うね、あのメイン の、まあ、クラスの入門クラスですからね、はい、まあ、日本の場合はね、もう HF まで全部バリバリ出れますからね、
そうなんですね、
周波数の、ね、制限あるとはいえね、
はい、うん、まあ、実際のところ運用始めた時は皆さん VHF、UHF が多いですから、うん、 そうですね、はい、そういうことを考えると、うん、まあ、そういうところ辺から見直しかかってもいいかもしれないですね、うん、そうですよね、うん、
あの、はい、我らが、わたまえもね、はい、あのスタートは430 ID31
ですね、そうですね、はい、
うん、まあ、だからそういう意味ではスタート、はい、まあ、UV からスタートするのは、まあ、それはもう全然問題ない、はい、
そうですね、
ですからね、
うん、まあ、その辺、うん、あのぜひ ね、あの JAL としても提案していただきたいし、はい、我々としてもなんか運動していきたいですね、
そうですね、はい、
はい、
ということでね、はい、お便りのコーナーありがとうございました、
ありがとうございました、はい、
コールサインは JQ1ZIB のです、高橋ゆうきです、よく部活ではゆうきと呼ばれています、ハムのラジオ、
ハムの取説ちょっと声が違います
すいませ ん、
すいません
すっかりその声を、ね、忘れてきちゃいました
はい、ということで、ね、はいはい、あの吉田さん、はい、もうついに次回の放送が、はい、
そうです、
パルロン1周年、はい、
ということで早いですね、なんかね、コツコツコツコツやってきたら、はい、あっという間に1周年経っちゃいました、
は
い、
ね、はい、まあ、浜のラジオねスタートが、はい、インターネット放送 で、ね、はい、でね、スタートしたのが去年の1月 で、はい、で10月から FM パルロンの方で、ね、はいはい、放送していただけるようになりました、ね、でパルロン放送開始後1年ということでね、途中ちょこちょこと変化させたことあったんですけども、この10月、去年の10月にね、はい、もう FM パルロンでもう1時間番組としてね、はい、やることになって、まあ、いろんなコーナー作りました
ね、はい、作りましたね、
まあ、特集、まあ、今までと同じような特集の形と、はい、プラス、まあ、お便りのコーナーとかね、ハムのニュースから、はい、今のこれ の、 あのハムの取説ですね、はい、まあ、こういうところを、ね、あのコーナーやってきたんですけれども、ね、実は、ね、ディレクターの大きな思いで、はい、次回10月から
勝手な思いでですね私の勝手な思いがありまして、はいはい、ちょっとリニューアルさせていただこうとか、ね、やっぱり1年経つとね、はい、いろんなものがちょっと古臭く見えてくるので、うんうん、我々としてもこう気分転換を含めて、ね、新しくさせていただきたいなと、はい、こういうふうに思ってまして、はい、その結果ですね、うん、ハムの取説はあの CQ ハムフォーガールズにお譲りして、はい、
そうですね、うん、だからあの日曜日の昼の3時から、
はいはい、
う
ん、これを聞かなければなりませんね、はい、
うん、あのこっちの方はねワイル
そうなんですよ、
メインパーソナリティはみんなワイルド、
そうです、で、あの喋りのプロが喋ってますのでね、
そうですね、
うん、すごく聞きやすい、
そうですね、
くなってますので、はいはい、
ぜひぜひそちらの方でということで、
ね、こちらはちょっとマニアックな方なんですけど、はい、ぜひね、でも初心者の方にもね、うん、聞いていただきたいんですけどね、はい、
そうなんですよ、 まあ、そういうこともありましてね、
はい、
まあ、このハムの取り説のコーナー今回でおしまい
ですね。一応形としては今回で終わりにして、うん、はい、あと次回からは何て言うんでしょうね、うん、特集の中でいろいろなんか分かりそうにないな、ねうん、難しいなと思ったらちょっと解説していくっていうことに、うん、
その時々にね、
はい、
入れていこう、
その場その場で入れていこうというふうに思ってます、はい、うん、
やっぱり1年間やってみましたけどね、
はい、
まあ、アマチュア無線に限らんのですけども、この業界とか、ね、趣味の中では、ね、はい、専門用語とかね、はい、今 の、アマチュア無線は給付号とか、ね、いろんな、はい、
ありますね、
ありますけどもね、まあ、それがね、使ってみたりね、
はい、
やるとね、やっぱり業界人になれたような気がします。
そうなんですよ。なんか専門用語喋ってるとね、なんかこう、うん、そこの、ね、に溶け込んでね、
そうそうそうそう、
俺はもうその業界人になれたみたいな気がしますよね。
そう
気がしますよね。
もうハムのベタなや
つ。そうそうそうそうそうそう。うん、そういうところあるんでね、うん、皆さん使ってらっしゃるんですけど。うん、
で、まあ、あとあれですよね。例えば給付号とか、
はい、
あと例えば先ほどセブンティースリーとかね、
はい、
歌にもありましたけどね、
はい、
そういう略語というのは、まあ、無線の、
はい、
CW ですね、
はい
はい、モールスの方から ね、
そうですね、
短くしないとだらだらと怒られていけない。
そう、有線通信から無線通信に移って、うん、しばらくやっぱり最初は電信でしたよ ね、
そうですよね、
古い時代 で、うん、でそれで効率よくこう、うん、電文を送らなくちゃいけないです、うん、相手に。そう、長くなっちゃうと時間ばっかりかかっちゃうんで、うん、
一般的には平文というんですけど、ね
ま
あ、平たい文ですね、
はい、
いわゆる話し言葉をそのまま送っちゃうとすごい長くなる
んですよね。電信ってちょっとスピード遅いですから、
うん、そうです。
そうするとやっぱりこう省略するとか、うん、これで一言でね、
すべてを
表すとかね、
とかね、
うん、そういうことが起こりますよね。
うん、だからそういうところからね、
はい、
やっぱり略語とかね、
はい、
給付号と、給付号というのはもうこれ法律で決められ
て、今は書いてありますね。
書いてますんでね、まあ、そういうところとかね、あとフォネティックというね、これの
通話、通話表とかね、
まあ、そういうので、まあ、一応無線の、まあ、業界用語じゃなくて本当に、はい、法律で、ね、決めた、
はい、
言葉とかも使えないので、
ありますからね、
まあ、そういうのやってますよね。まあ、そういう、まあ、いろんな分からないところとかも、ね、結構いろいろとあります、そういうのを、ね、ハムの取説の方で、ね、まあ、今まで
解説
してたんですけどね、まあ、これはまた CQ ハムフォーガールズなり、
はい、
特集の中で、ね、
そうですね、
取り上げてい
きたいと思います。もしいろいろ分からないことがあれば、どんどん質問していただければ、ね、大丈夫なんですよ、
ぜひぜひお便りの方でね、質問の分かりませんとかね、
分かりません、何言ってまんねんって言っていただければね、
うん、私さえもね、はい、ついつい、
そうなんです、
まあ、当たり前の言葉のように使ってしまうんで、
はいはい、
でそれでやっぱり分からない、ね
ええ、
ことがありましたらね、一回使っちゃうとね、分かったつもりになっちゃうんで、ええ、もうそのままずっと使ってますんでね、
で突っ込まれるとあれなんだっけ、
そうなの、
時々あるんですよね、
何のことだっけとかね、うん、だからぜひそこら辺もね、お便りいただけましたらね、
はい、
よろしくお願いします。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、多分ね、はい、リスナーの皆さんね、
はい、
疑問に思ったことというのは、
はい、
ご自分のことだけ、ご自分じゃだけじゃなくて、他の方もね、分からない、
はい、そうなんですよね、
ということあると思うんですよね、
その方が分からないだけじゃなくて、
う
ん、結構皆さん、うん、分からないで使ってたり、
そうですよね、
本当に分からなかったりしますので、うん、ちょっと投げていただくと、うん、そこでね、リスナーの他の皆さんも、
うん、
そうなんだと、
そうなんですよ、
気づくことが多いので、
多いですよね、
ぜひね、
ぜひぜひお便りお待ちしております。
はい、
いただいたね、お便りからご質問ね、
はい、
ハムのなんだっけ、
え
どうするしたお便りのコーナーで、ね、漏れなく、
はい、
ご紹介した
い、ね、漏れなく頑張って読んでおりますので、ね、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はいは
い、ということでね、
はい、
あと
そうですね、うん、あと最近ではホームページでね、うん、いろんな情報を出してる方いらっしゃいますのでね、
う
ん、
ありますね、給付号とかでも、
はい、
まあ、法律のね、
はい、
本とか見るとちゃんと載ってるんですけども、
そうです、ね、
分かりやすく
解説されてますし、
されてますよね、
はい、あと本当の語源なんかでも、うん、ARRL のちょっと英語になりますけど、うん、そういうところとかに載ってますから、うん、
ハムの HAM ですね、
はい、
これの語源とかね、そういうのもね、
なんだろうってね、
うん、載ってるんですよね、
はい、
いろいろとね、まあ、いろんな説があるんで ね、
そ, うですね、
まあ、それはいろんな考え方とか説があるんで、
はい、
それはいろんなサイトを見ればね、いろんな出てきますんでね、
はい、
結構面白いです。
そうなんですよ、
はい、
だからね、そういうところ調べていただくのもいいですし、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
あとね、うん、日本の方でもいろいろ出してらっしゃる方いますからね、
はい、そうですね、
面白いです、
ぜひぜひ、
きっとね、アマチュア無線だけじゃなくて、うん、ちょっと有線通信にも広げると、
はいはい、
いろんなことが出てくるかもしれませんね、
うん、確かにそういうことですね、
はい、はい、というわけで、ハムの取説ということで、う
ん、まあ、今回
やらせていただきましたけども、はい、改めてコーナーを設けるのはこれで終わりということにさせていただきたいと思います、はい、
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。では次にね、水戸周辺の講習会情報をお送りしたいと思います、はいはい、茨城県日立市日立ホリゾン カミネで、11月の9日、
はい、
11日あじゃあ11月9日と、11月の16日、
はいはい、
2日間ですね、
はい、
4級の、養成課程あります、はい、これ2日間ですね、
はい、
でこれはねあの日立パーソナルさんの方にお問い合わせくださいということですね。
そこは主催してますので、はい、日立パーソナル、はい、日立になりますのでちょっと水戸から遠いんですけど、
水戸から遠いですけどね、
はいはい、日立地方の方でリスナーさん、ね、いらっしゃいましたらぜひ
ぜひそちら
と思います、
はいはい、連絡先はですね、はい、0294-2295770294-229577です、
はいはい、
次にあの水戸の方ですけれども、はい、茨城県水戸市、茨城県職業人材育成センター、いつものところですね、
はい、いつものところですね、
やるということで、はい、これはあの11月の24日と11月30日、はい、これも2日間、
はい、
あの4級の養成
4級ですね、
うん、ということでね、
4級ちょっとね2日間丸ごと受けていただくと、
うん、そうですよね、
ぴったり受けていけないと取れないので、
2週間連続の休みの日になります
ので、ね、はい、休みの日潰れちゃいますけど、はい、頑張っていただきたいと思います。
はい、はい、これはですねあのいつもの、富永ハムセンターさん、
はい、
こちらの方で受付しておりますので、お電話ですね 029-221-8217、
はい、
029-221-8217、あこちらの方にねお電話いただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
から茨城の FCC の試験ですけども、はい、
先週、ね、あの水戸で行いました、ね、
9月21日、
はい、
この日に行いまして、はい、3名の方が、ね、はい、受験されました、ね、
はい、
次は、ね、12月に予定しています。はい、12月の下旬になると思いますけれどもね、はいはい、予定しておりますので、詳しくは、ね、はい、あの決まり次第、この番組でもご紹介しますし、
はい、
茨城のホームページ、はい、こちらの方で、ね、見ていただいても結構だと思います。
場所はどの辺になりそうですか。
場所はね基本的にはね、はい、もう FM パルルンの本社スタジオ、
ね、ここでね
本社の、
はい、
事務所というか
事務所というか会議室というか、ね、そういうところですね、
そこでありますんでね、
はい、
あの FM パルルンの見学兼ねて、
あ、
来ていただいた
そうですね、ぜひ ね来ていただきたいと、
ぜひぜひ、はい、
このね、割と東京だと何回もねやってますし、
そうですね、
はい、横浜なんかもあるんですけど、うん、こうちょっと地方になると、ね、なかなか少ないので、
なかなか
ね、
はい、
ぜひ、
う
ん、あの水戸周辺の方 ね,
そうね
受けていただけると、
ぜひぜひよろしくお願いします。
アメリカで、ね、運用するのも面白いですよ、
は
い、日本の免許だとどうしても制限出ますからね、
出ますからね、
はい、
ぜひぜひ、特に、
はい、
アメリカの中でね、あの波を出したいと、
そう、アメリカ行かれる方、は
い、
アメリカ領も入ってますから
す、ね、
ハワイもあるし、
はい、あの私よく言うグアムとかね、
グアム、
サイパン、
ね、
全部そうですからね、
はい、
あのアメリカ領でね、あの前行ってきましたけど、あの、カリブ海もありますからね、
そうですね、
KP4 とかね、
あっちの方にもありますからね、
はい、結構面白いです、
あそこなんか、うん、クルーズ、
そうありますよ、
ね、大きい豪華客船クルーズみたいなのあるんで、
あ、ね、あの船長さんの許可さえ得られれば、あのハンディの HF の登壇者を持っていってね、船の上からもできると思います、ね、
そうです
ね、だからこれ絶対に、船の管理 の, 管理の、ね、船長さんに必ず許可を得てと、
はい、許可を得ないで勝手にやっちゃダメです
よ ね,
ね、
はい、まあ、そういうこともね、あのマリンモービル、
はい、
できますね、
マリタイムモービルってやつ、MM ってやつですね、
そうそうそう、はい、そういうのもありますから、
はい、
ぜひぜひ活用していただければ、
はいはい、そうですね、
ね、今日のお話いかがでしたでしょうか。はい、ハムのラジオは FM パルルンの放送波と同時にインターネット経由のサイマルラジオで聞くことができます。
はい、
サイマルラジオはパソコン、iPhone や Android などのスマホとスマートフォンで聞けます。スマートフォンの場合はですね、リスンラジオというアプリで聞くことができます。はい、からパソコンなんかではね、いわゆる、来週なんですけども、映像付きの配信、
ありますので、
するんですね。それはサイマルラジオのホームページの方から、
はい、
リンク貼ってますし、
映像、音声っていうところをクリックしていただくと、ね、両方見られますね。
はい、で、はい、音声だけの場合は、サイマルラジオとかの、はい、リスンラジオのホームページからもね、はい、聞けますのでね。
そうするとリスンラジオはホームページをアクセスしてもいいし、Android とかのアプリとか、iPhone のアプリでも使えることがあるので、何でもいけるってことですね。
はい、
いくんです
ね。はい、だからあと今日の放送と今までの放送もですね、
はい、
これはポッドキャストの方で配信しておりますので、はい、まあ、パソコンなり、Mac とかから iPhone、
iPhone、
はい、いろんなもの、Android を含めましてね、はい、ポッドキャストのアプリの方から、ね、聞くことができます。
はい、
そうですね、田村ラジオのブログの方にもね、ポッドキャスト上げてますので、そちらのホームページの方からもね、
はい、
聞くことができますのでね、よろしくお願いいたします。
はい、はい、
ね、来週の予告なんですけど、はい、先ほど言いました、ね、映像付き配信です、
はい、ついに国内コンテストなんでね、
うん、はい、国内コンテストの配信しますんでね、はい、ぜひぜひ、
はい、
ご覧ください、ということで、
ということでした、
はい、からジングル募集のお知らせです、はい、今日も、ね、お知らせしてますけどね、ハンドルネーム、ハンドル、はい、コールサイン、一言ハムロジョ言っていただければね、
はい、
結構なんで、ね、よろしくお願いいたします、
はいはいはい、ということでした、
は
い、
どうも今日はありがとうございました。
今日
の相手は JR3QFB39 と、
はい、J1WT 吉原でした、
はい、ありがとうございました。
また来週73、さようなら、はい。